牧野さん、こんにちは。
こんにちは。
さて、今日のお客様なんですけれども、はい、もうついこの間までお仲間として一緒にやってらっしゃった方ですよね。
はい、静岡の市会議員をね、4期務めてね、副議長までされたね、方で、政界は一応引退したんですけどもね、その長い間皆さんにお世話になったということでね、お茶のね、業界の皆さんにお礼奉公したい、そういう思いでね静岡茶商工業協同組合の専務理事を今されているね、前田豊さんにね、今日はお越しをいただきました。
もう名前聞いてね、あ、よく知ってるっていう方たちが多いと思うんですけれど、前田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前田さん、本当に長い間、政治家として市議会でご苦労さんでした。
ありがとうございました。お世話になりました。
どうですか、その議会を離れて今度は民間の皆さんのお手伝いをということで、気持ち、
そうですね、昨年の4月から、専務理事という、静岡のお茶の組合の専務理事ということで、なったわけなんですけれどもね、やはりこの昨年と一昨年との差といいますか、これはお茶の業界なんですけれども、昨年が大変この生産量が減少して、から平均単価も低いと、いうようなちょっと厳しい
年である、厳しい年
だったよね、だもんですからね、このまんまではいけないなというようなことで、昨年、JA さんから市の方にも話をして、で、他の産地でもあちこちできてるとこあるんですけれども、静岡市は今までなかったんだけど、その茶業振興協議会、ですから行政も JA も生産家も、業者も商人も一緒になってお茶の振興を頑張っていこうよと、いうようなことをね、立ち上げようと、今年から立ち上げようということで、去年、今まで半年以上、そういった形で、今やっている最中なんですよ。4月からそういった振興協議会というものができれば、生産者、商人、それから行政もね、一緒になってお茶の振興になるかなと、小さな力だけれど、とりあえずはそんなに大きな予算ではないけれど、その中で、今後大きくしていけば多少なりともお茶の将来のためにね、特に静岡市のおためになるのかなというような形で今動いています。
4期16年のね、市会議員としての経験を生かして、自分を育ててくれたお茶の業界のね、皆さんのためにお礼奉公しようということで、専務理事になって、今一生懸命ね、努力されているんですよね。どうですか、いろいろ苦労話もあろうかと思いますが。
そうですね、やはり、業界っていうのは、そういう言い方すると、失礼な部分も出るかもしれないけれど、やはり商売の第一線の中ですよね。で、皆さん、言い方きついけれど、食うか食われるかって言いますか、失敗すれば明日から食うに困るというような中で活動している。で、特に、これはお茶業界に限らないんだけれど、全ての業界が今、デフレ基調というか、
厳しいよね、
そういった中で、落ち込んでいるということでね、今後そういった中でお茶だけがいい目を見るということはありえないと思う。ですからこういうのはやはり社会の立て直しといいますか、ぜひ牧野さんにね、そういった、ことを今後の日本というものを民主党政権になってぜひ、やっていただかないと、やっぱりこのままでは商売も衰退するし、困った日本になってしまうもんですからね、今までの政権が成し得なかったいろいろな部分、例えば年金制度の問題であるとか、そういったものをしっかりして我々に将来の不安のないようなね、
夢のあるね、
そういった生活をしていただければね、そういったものをがしっかりそういった社会になれば、そんなに先困らないと思うんだけれど、これから先どうなるんだろうと、年金がどうなるともうくれるのかなというようなとなっていくと、やはりお金使っていきませんからね、そういった社会を目指してぜひ頑張ってやっていただきたいと思います。
ありがとうございます。それこそね、私も選挙の時にね、街頭演説で足久保とかね、それから大原とかね、静畑の方、そのお茶畑のところでね、演説なんかしたんですよ。そしたら茶農家の皆さんたちがね、出てくれて、夢の持てるね、農業政策やってくれよってよく言われましたよね。特に、ね、茶農家の皆さんがね、一生懸命努力しても、いろんな状況で、生活が厳しいと、だから国の方からもね、 いろんな対策をしてくれっていう、そういう声は本当にあの強く大きいものがありましたよ、うんうん、
今特に静岡県のねお茶屋さんの問題点っていうと、うん、まあ、茶園お茶の木が、まあ、あの老木化してるっていうことがあるんですよね、うんうん、ですから、まあ、会食をするのが一番手っ取り早いんだけど、会食をするとどうしても何年間かは収入がないわけじゃないですか。そうだね、うん、これをねその農家の方だけに背負わせるというのもちょっと酷なような気がするもんですからね、うん、まあ、行政の力、うん、何分なりの補助をして会食を奨励をしてもらうということが一つはいいのかなと思います、うん、まあ、お茶の業界にはいろいろな問題点もあるんですけれども、まあ、例えば今ヤブキタっていう種類のものが、うん、まあ、静岡県のお茶の、まあ、90数パーセントもヤブキタなんですよね、うんうんうん、ですからその、まあ、ヤブキタがこれだけ普及したっていうのは、まあ、それに代わる品種がなかったということもあるんだけれど、うん、でやはり、まあ、前々からこれは言われてるんですけれどね、うん、まあ、新しい品種というものを開発をする、うん、まあ、茶業試験場とかそういうところで、うん、まあ、やって、そういったことも必要なのかなと思います。ただ会食というのは、まあ、もう近々にね、ぜひうちの業界としてはそういったもので若い木が育ってき、うんうん、た方が、うん、いいなと思いますけれどもね、う
ん、まあ僕は静岡の、ね、人間としてね、私 の、 在所もお茶農家なんですよ、うん、それで前田さんも、ね、同じ町内で、ね、生活していて、もうお茶っていうのがね、我々の生活の中に生活の文化の一つになってるんでしょう、うん、それがだんだんだんだんこう、ね、衰退していくっていうのはね、まあ、寂しいっていうよりも日本文化が寂れていくような、そういう寂しさなんですよね。
そうですよね。で静岡とお茶っていうのはもう切っても切れない関係じゃないですか。もう静岡って言ったらお茶がイメージするように、お茶富士山ですから ね、
そうだよね。
でどこに出かけても家に帰ってきてお茶飲むと、ああ帰ってきたってホッとする、そういう感覚っていうのはやっぱり、ここに生まれ育った人間だなっていう気もするんですけど、どうなんですか、日本茶って皆さんだんだん飲まなくなってきてるんですか。
まあそうは思いたくないんですけれどもね、その今我々の業界の中で若手の、まあ、茶業青年団、静岡茶業青年団っていうんですけれども、はい、まあ、若手で組織しているそういう組織があるんですがね、今毎年そうですね、何十回となくそのお茶の美味しい入れ方教室っていうのをやってるんですよ。で、まあ、小学生、中学生には、まあ、そういったことを通じてお茶に親しんでもらおうと、もう少し年、まあ、年がいったって言ってまだ若いんだけど、例えば短大の、はい、女学生なんかに美味しい入れ方を、まあ、教えて、まあ、お茶ってこうやって飲むと美味しいんだよということを、まあ、キャンペーンやってるんですけれどもね、でその中で時々お宅に急須があるうちは手を挙げてくださいと、
はい、
こういう質問をするとね、あまり手が上がらないと。
本当ですか。
うん、そういったこともありますしね、で、まあ、急須がなければ、まあ、お茶っ葉でお茶を飲みませんよね。
そうですね。
ですからね、まあ、その子が飲まないから気がつかないのかもしれないけれど、うん、かなりのパーセンテージで今急須がないお宅が増えているというようなことも聞きますのでね、うん、ですから、まあ、先ほどお話した茶業振興協議会、まあ、JA と我々と行政と組んでやる事業の中に、まあ、来年が今年ですね、今年の、まあ、11月ぐらいからになると思いますけれども、急須とねお茶をセットで、まあ、全員やるわけにいかないもんで、とりあえず今年は婚姻届を出した家庭、
はい、
うん、婚姻届を出して出しに来たら、急須とお茶を差し上げましょうと。
それはいいことだね、
うん、そういうことをね、やろうかなと思ってます。
茶どころのアイデアとしては、それはいいアイデアですよね。
急須もないご家庭がっていうのにはびっくりなんですけれど、うん、もう当たり前のようにね食卓の上にありましたからね、私たち時代は。今ペットボトルがそれだけ多くなってるっていうことですか。
まあ、裏返せばそういうことになるでしょうね、で、まあ、ペットボトルがずっと普及をしてきたというのは我々も肌で、感じていますし、ただ、まあ、最近はですね、そのペットボトル自身がエコでないと、はい、まあ、その外側を捨てなきゃならない、はい、 でそういうようなことですね、我々の組合で、まあ、2年ほど前から、茶こし付きティーポットボトルというのを開発しまして、それを、まあ、それはボトルの中にお茶の葉っぱを入れて、それでお湯を注いで飲むと、で茶殻が口の中にの出ないように、まあ、素晴らしいデザインで、開発したものなんですけども、今までですねもう2年ぐらいですけれども、まだ、まあ、大した宣伝をしないでやってますけれども、そうですね3万本ぐらいはもう世の中に出ています。で、まあ、そんなことをやって、まあ、ペットボトルに行った方々を少しでも引き戻そうと、うん、こういうようなこともやっておるんですけどもね、
いやそれこそね、私も、まあ、自分のこと言って申し訳ないんだけど選挙に当選して今東京のね議員会館に自分の部屋を借りて活動している、そうするとね、新聞記者の皆さんとかね、あるいはまあ官僚の皆さんも来るし、全国からいろんな人が来ますよね。そうするとね、私の事務所のお茶が一番うまいって言うんですよ。
あら、
だからね、若いね新聞記者とかね、皆さんはねお茶を飲みにね、私の部屋に、ね、寄ってくれるんですよ。それね、静岡のお茶がね、いかにその急須で入れたお茶が美味しいかっていうのをね、飲んでみて初めてね、みんな知って喜ぶんですよ。ですからどっちかというと私のところはね、茶どころみたいな感じに今なっているんです。
なるほど、はい、まあ、そういう形でね、少しでも静岡だお茶だっていうようなことをね、他の議員さんや記者さんに知らせてくれればありがたいことですよね。
でもこれだけたくさんの種類のペットボトルのお茶がね、普及されていたり、若い人たちがいつもバッグの中に持っているとかね、これだけ飲んでいるんだったらお茶業界もいいんじゃないかななんて思ってたんですけど、やっぱり基本としては急須で入れた本来の静岡茶の味を経験してほしいっていうか、
そうですね、
普及してほしいっていうことですね。
もうね、そんなに改まった入れ方をしなくてもいいですからね。まあ、お茶をおいしく飲むには難しいってよく言われて敬遠されがちなんだけれども、急須にちょっと普段飲むよりもちょっと多めの葉っぱを入れて、ちょっと冷ましたお湯でね、で飲んで、で、まあ、一般の方は急須に葉っぱを入れてからお湯を注いですぐ出しちゃうじゃないですか、はい、それを少し我慢をしていただいて、はい、湯飲み茶碗に入れて飲めばね、それはだいぶ違った味で、まあ、お茶ってこんな美味しいのかなと、認識を新たにすると思いますけれどもね、まあ、なんとなく今せっかちでとにかく急須にお湯入れてすぐ注いじゃうっていうことが、多いのかなと、まあ、そこら辺だけちょっと改めてくれれば、そんなに、ね、特別いい高いお茶を出なくても静岡の小売屋さんで売ってるね、お茶であれば十分おいしく飲めるというふうに思いますよ。
ね、うちの事務所はね、ちょっと濃いめに出すんですよ。
いいね、
ちょっと濃いめに、まあ、普段安いお茶使ってるんだけど濃いめに出すとね、いや本当に皆さんね、喜びますよ、全国の人がね。
それとね、まあ、うちの家内もそうなんですけど、まあ、最近は若干改まってきたんですけどもね、初対持った当初はですね、朝私お茶飲むでしょ、でそれから会社行って、仕事終わって、まあ、晩飯を食べに家に帰るんだけれども、同じお茶なんですよね、で私どもはまあお茶をなりわいとしてますから、朝飲んだお茶はうまくないなってすぐ分かるんだけど、お茶葉っぱ変えろよと言うんだけど、なかなか変えないのね、で何度も変えないんだって、もったいない、まだ色が出る、色が出たって成分もないんだから、
でも私も何度も飲みますよ、
そうですか、まあ、ぜひせいぜい3回ぐらい飲んだら変えてくださいよもうそうでないとね、静岡市のお茶の葉っぱの売れ行きが減りますので、大体もう3銭ぐらいで、ほとんどもう成分というものはできてしまうことですからね、まあ、ぜひそこら辺で、止め置いていただければ静岡市の茶業振興にもなります。
そうですね、
よろしくお願いしたいと思います。
美味しいですしね、
お茶はまあ美味しいだけじゃなくて健康にいいよね、
そうですね、健康にいいっていうんですかね、これはね、健康のために飲むんじゃなくて毎日毎日この習慣として、お茶を飲んでいればその中に含まれている、まあ、体に有効な成分のね、カテキンであるとかテアニンであるとか、 そういったものがもう自然に摂取されるっていうことですからね、うん、まあ、私どもはもうお茶っていうのはこの人類史上最高の飲み物だなというふうに、うん、思っています。それで、まあ、その今言ったカテキンであるとかそういったいい成分が、うん、最近の発表では体に特にこの間県立大学の薬学部の教授の先生が、インフルエンザにも効きますよと、うんうん、いうような話でもあるし、から生産地のお茶の生産地の多くのところではね、がんの発生率が低いと、
そうなんだよね、
う
ん、
そういったデータもありますしね、はい、まあその中のお茶の成分のどの部分がどこに作用しているかっていうのは私は専門外ですから、わかりませんけれども、確かに、うん、体には最高の飲み物だなと思いますよ。
小一国氏が中国からお茶を持ってきた時には、うん、薬として持ってきてるんだよね。
薬草だった
ですね。薬草としてね、うん、確かね吉川英治のね三国志のね、早い部分にね、お茶が出てくるんですよ、それ薬としてね、あの頃ね大切にしていたっていう、
貴重なもの
ところがあったね。だから、
英才前史が、まあ、あれは1191年ですか、やはり宋中国から、戻ってきた時に、お茶の種を持ってきてね、で、それから史実ではそこからお茶が始まった、まあ、実際もではもっと昔から、空海とかそういう方が持ってきたようですので、でも記録のことという史実としては、そこから始まってるんですけれども、英才前史はそこで喫茶養生記というのを書いてね、それお茶は妙薬千薬だというようなことを言っています。ですから、時の天皇様なんかにお茶を差し上げて、体が健康になったといいますか、爽快になったというようなことを述べられていますから、確かに今牧野さんが言ったように、薬草として入ってきたというのは事実ですね。
だから、それだけ歴史的にね、日本の文化と深いつながりがあるお茶、だからお茶をもう一度振興させていくってことはね、どっちかというと日本文化のルネッサンスなんですよね、ですから日本文化全体にねもう一度見つめ直して、日本文化の良さをねみんなでこうなんていうかな、生活の中にね生かしていくっていうことをやらなきゃいけないよね、その意味ではお茶はねやっぱこう基礎的なね生活の中の文化としてね大切なものになっているんじゃないかなって感じしますよね。
最近お茶にまつわるね石鹸ですとかね、消臭力があるなんて言って匂い消しですとか、いろんなところにお茶が生かされていますよね。そういうこの新しいお茶の使い方、飲むだけではなくて、そういうことも含めてもやはり原点は急須で入れたお茶をたくさん皆さんに飲んでいただきたいっていうことですよね、
ぜひお願いしたいですよ。今ですね、昨年の6月末から静岡駅の北口の地下に、静岡市で提供していただきました情報コーナーがあるんですが、その一角にですね、一茶という喫茶店を、私どもの茶業組合が今そこをお借りして、経営してるんですよ、でここは日本茶のですね本当に美味しいお茶をですね、そんなに特別いいお茶ではないんですよ、スタッフが8名9名ですか、おりましてね、交代で、
可愛い子がいますよね、
その方たちは、インストラクター、全員がインストラクターではないんですけれども、そういったスタッフがですね本当に一生懸命研究しながら我々茶業組合員のお茶を提供、一杯500円ですけれども、お菓子がいいのですと700円ですけれども、でそこで、出しています。でね、彼女たちはね本当に一生懸命、その毎回、1週間ごとにお茶が変わるんですけれども、そのお茶に合った入れ方、それを、お客様に出す前に、勉強して、で本当に心込めてね出すんですよ、ですからね我々お茶屋が入れたお茶より数倍美味しく飲めますね、
私も何度かで、寄らせてもらったけど、
ありがとうございます、
いや本当に美味しいですよ、
先ほどお話に出てきた、茶こし付きのボトルっていうのがありましたね、それはそこにあるんですか？
ございます、 そこでも販売しておりますので、そこではですね、お茶をつけまして、1本2700円で、塩紙で込みで売っておりますので、
じゃあ日本茶の喫茶店と、それから物品、
う
んね、コーナーとか、
あの物品コーナーはですね、実はあの販売コーナーには静岡市の茶業組合の、うん、お茶屋さんが今現在45社ですか、45社そこにお茶を売ってます、それで、まあ皆さんそれぞれ各地自慢、うん、各問屋さん自慢のねお茶を出してくださいということで、
うん、
で、単価は税込みで500円です、ですから500円ですけれども、まあお店によってはうちは80グラム500円、うん、うちは50グラム500円、まあいろいろありますけれどもね、はい、それこそ自慢のお茶が出ておりますのでね、
うん、これ飲み比べる楽しさなんかもありますね、
うん、そうですね、ぜひ、皆さんお買い求めをお願いしたいというふうに思います。
前田さんが専務理事になられて、それこそ今言ったね、静岡茶の喫茶店一茶、もう開店をしてね、
はい、
新しい挑戦が今始まっているなっていう実感なんだけど、ね、最後に専務理事としてね、一言決意のほどをお聞かせいただけますか。
まあ私もこの業界で育って今まで生きてきましたしですね、で昨今も特に、まあ、静岡だけではないんですが、まあ、全体の経済が後退する中でお茶も例外ではないといった中で、まあ、必死に少しでもね上を目指してもがいているところなんですけれども、まあ、とにかく静岡県はまあ、お茶で持ってる県といっても過言ではないと思いますのでね、行政の方にも、まあ、国の方にもですね、
はい、
まあ、これからお願いすること多々あろうかと思いますけれども、はいはい、まあ、自分たちの力でできることは一生懸命やって、少しでも、まあ、体にいい、飲み物ですのでね、日本の皆さんに飲んでいただくように頑張っていきたいというふうに思います、うん、
ぜひ頑張ってください。
はい、はい、お願いします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今日はアルバム、ふるさとの中からお送りいたしました。牧野青春の、出せ静岡の底力。この番組は、保険調剤の愛生薬局がお送りしました。